私の信仰物語。傷の痛みを忘れない。皆を崇めて感謝いたします。また私のためにお祈りをありがとうございます。大腿骨骨折を通して私が感じたことをお話しします。少し長いですけれどお聞きください。去年の4月28日の夕方5時ごろのことでした。自宅ガレージ内で枯れ木の処分のためにノコギリで切っていて、効率よくしようと3回目に切り口を変えようと体の向きを変えた途端、サンダル履きの足元のかかとがもつれて右側を下にしてバタンと倒れました。起き上がろうとしても立てず、右足の付け根あたりがぐらぐらと違和感があり、椅子があるところまで張っていき、痛みをこらえてなんとか椅子に座ったら、もう立ち上がれず座ったままで、寒さをこらえて夫がタバコを吸うのに家から出てくるのを待ちました。あたりが暗くなった6時半ごろ、やっと夫が家から出てきたので、すぐに救急車を呼んでと叫び、約40分後に救急車が到着。救急隊員の方に担架に乗せてもらって、一人で救急車でその日の当番の西関病院へと搬送されました。連休前のため5月2日の手術日まで待たされました。手術の説明を受けるときに、長男は耳が不自由なので医師の言葉が理解できないため、連休の休暇を取っていた神戸に住んでいる次男が夫婦でレンタカーで手術の立ち会いに来てくれました。手術の5日後に抜歯をして、少しずつリハビリが始まりました。手術の日まで毎日主の祈りと使徒信条を唱えてお祈りをしていました。理学療法の先生は男女の若い先生方が約50名おられ、その中には見習いの方も何人かいらっしゃいました。リハビリルームは旅館の大広間ぐらいの広さで、治療用のベッドが約40台あり、部屋の周りにはリハビリに使ういろんな機械が置いてありました。一人約10分の楽しいリハビリでした。はじめは歩行器を使っての訓練で、少しずつ距離を伸ばして歩行器から杖へと変わり、リハビリルームや院内の廊下を歩く練習を重ねて、次はいよいよ病院の外への道を歩く訓練へと進んでいきました。外の道へ出る前は少し不安でしたが、久しぶりに5月の爽やかな風の中で外の空気に触れ、幸せな気分になりました。入院中の食事は揚げ膳スウェーデンで最高でした。4人部屋で食事の時が一番の楽しみでした。私は糖尿食のため低カロリーで野菜たっぷりのメニューで、ご馳走は少なくて、おかげで約10キロ減量できました。他の人はデザートに生のスイカ、パイン、グレープフルーツ、キュウイなど、羨ましかったです。私は加工された変な味のゼリーだけでした。2週間後にはシャワーに入れてもらい、3回ほど体を洗ってもらい、とてもいい気持ちでした。その後は一人で使えるシャワー室で一人20分の予約をして、シャワーを使えるようになり、さっぱりできました。リハビリも少しずつ進み、病室から少し離れたところに洗濯機が置いてあり、リハビリの初めの頃は 一人で洗濯ができるまではいとこの畑恵美子さんに多忙な中を洗濯をしていただき、東から西まで届けてくれました。孫の子守で忙しい彼女の存在は本当にありがたかったです。しばらくして一人で洗濯機が使えるようになって、一歩ずつ自立への用意が進んできました。ですが、一人でできるということは本当にありがたいことだと実感しました。四人部屋は次々と手術の患者が入ってきて、常に満室でした。退院の2週間前から、若い頃詩吟を習いたかったけれど忙しくて習えなかったという90歳代の人に詩吟を披露して、大変喜んで何度もお礼を言われました。廊下まで聞こえていたらしいけれど注意はされませんでした。リハビリに行くときはそれぞれが行ってきます、行ってらっしゃいと挨拶を交わしていました。4人とも骨折や手術という整形外科独特の共通の目的がリハビリなので、内科とは違って不思議な連帯感があり、4人ともお互いに励みになっていた気がします。この部屋は明るいねと看護師さんに言われていました。牧師先生もわざわざお見舞いや、お忙しい中を修法を届けてくださってありがとうございました。そして皆さんのお祈りの中で順調に回復ができて、6月18日に退院できました。本当にありがとうございます。私は6月18日の退院と同時に家を出る決心をしていました。谷口邦彦さんご一家の温かい援助を受けて、山本保育園の隣に11月5日まで住まわせていただきました。本当にありがとうございました。退院の日には大阪に住んでいる長男が嫁さんのハイエースを借りて引っ越しを手伝ってくれました。二人が退院と同時の引っ越しのため、心身ともにいろいろと大変でしたが、なんとか無事に家を出ることができました。引っ越しの時に元の家のガレージに夫が家から運び出しておいた私の荷物を業者に頼んで運んでもらい、不用品も処分してもらいました。軽トラック3、4台分ぐらいの量があって費用もかかりましたが、6ヶ月の分割払いで去年の11月の終わりにアルバイト代でようやく支払いができました。夫は女は男の下という昔かたぎの人でした。今まで嫌なことを何度も繰り返し言われ続けてきたので、今回の怪我がきっかけでやっと長年の願いが叶いました。誰のおかげで飯が食えとるんか、いつでも出て行ったらよい、自分は一人で生活できると、ことあるごとに何度も言われてきました。私が家を出るときに自分も反省するので出て行かんといてくれと夫に言われましたが、性格は変わらんので無理無理無理と言い切って、私は後を振ることもせず家を出てきました。ですから今回の怪我は本当に神様からのプレゼントでした。家を出るきっかけを与えてくださって心から感謝しています。夫のお父さんはとても立派な人格者でした。剣道の先生もしていました。奥さんを病気で40歳で亡くして、男で一つで奥さんの兄弟も含めて8人ぐらいの子供を育ててこられました。 約36年前にお父さんが亡くなってからは私への暴言や長男への暴力がひどくなってきました。夫も長男も耳が不自由なので耳のことで嫌な思いをしてきたのだと思いますが、だからお互いに意思疎通ができにくかったこともあると思います。夫はとても疑り深い性格で、自分の言うことは 100% 正しい、人の言うことは聞かない、自分が間違っていてもご利用しするような性格でした。とても偏屈な夫でしたが、二人の子供は素直に成長してくれました。6月と11月の2回連続の引っ越しで、しばらく体がヘトヘトに疲れて、体中がとてもつらかったです。その時に堀益子姉妹に夫のことでいろいろ相談に乗っていただいたり、体が疲れた時など湿布を貼ってもらったり、ずいぶんお世話になりました。いろいろとありがとうございました。今の住まいは業務スーパーの先の点滅信号の角の家です。水戸市中町の中町薬局の近くです。共産党の大先輩のお宅が空き家になっており、滋賀県におられる娘さんに電話でお願いして頼みましたところ、空き家にしておくよりも住んでもらった方が嬉しいですと快く受け入れてくださいました。それで11月5日に転居することができました。経済的にはとても厳しいですが、心の中は日本晴れです。神様の導きと子どもたちの協力と皆様のお祈りの中で日々生かされておりますこと、心から感謝しています。ブドウの木の一枝として離れず豊かに実を結ぶことができますように、残された人生を皆さんと共に末永く教会生活が送れることを願っています。主の皆を通してお祈りいたします。ありがとうございました、ね、ありがとうございました。